交渉ポイント3、結びつける信仰をもって今期強く祈り、主の再来の時に主にまみえる勝利者になる。啓示録6章9節から10節。子羊が第五の封印を開いた時、神のことのゆえに、また自分たちが持っていた証のゆえに、殺された人たちの魂が祭壇の下にいるのを私は見た。彼らは大声で叫んでいた。聖なる真実なるご主人様、いつまであなたは地上に住む者たちを裁かず、私たちの地の報復をなさらないのですか。8章4節。その甲の煙は聖徒たちの祈りとともに、その御使いの手から神の御前に立ち上った。5、その御使いは香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地に投げた。すると雷鳴と声と稲妻と地震とかあった。アウトライン1、結びつける信仰はキリストが勝利のうちに再来されるときに、キリストにまみえるための勝利者に対する神聖な要求です。第6の封印が開かれ、第7のラッパーは吹き鳴らされる準備ができていますが、キリストが来て、聖徒たちの祈りを甲としてご自身と共に神に捧げられるまで何も起こりません。その時には、雷鳴と声と稲妻と地震があります。これが示しているのは、神が地に裁きを執行する意図を持っておられる間、生徒たちが祈りを持って彼と協力する必要が依然としてあるということです。この時代の終わりに、人々は神に対してとっても反逆的になり、自分たちが神であると全宇宙に宣言するまでになります。神はこれを容認して来られましたが、忠心な聖徒たちのあるものは、もはや耐えられずに祈るでしょう。おう、主権ある主よ、あなたはいつまでこれに耐えられるのですか？あなたはこの反逆を永久に容認されるのですか？あなたが介入してご自身を擁護し、私たちの報復をされるのはいつなのでしょうか？全地がついにあなたが主であることを知るのはいつなのでしょうか？最終的にこのような祈りが必要になるでしょう。私たちが皆強いられてこのように祈る時が来ようとしていると私は信じます。ある日、その圧力が私たちに臨み、私たちは負担を持ってこのように祈るでしょう。その時、私たちは主にご自身を擁護し、すべての反逆的な者たちに彼が神であることを知らせてくださるようにと祈るでしょう。私たちがこのように祈る時、神によって使わされた御使いは、私たちの祈りをもって神に対して務めをし、ご自身を功としてそれに加えられるでしょう。私たちが罪人であった時、ある日、主の主権のもとで、私たちは福音の述べ伝え、すなわちキリストの言葉を聞きました。その言葉を聞くことを通して、信仰が私たちの中へと入ってきました。この信仰は私たちをキリストとの結合の生活の中へともたらしました。この結合が一種の結びつけることです。結びつける信仰は、キリストが勝利者のうちに再来されるときに、キリストにまみえるための勝利者に対する神聖な要求です。これはルカ18章8節に基づいており、 そこで主は人の子が来る時、地上に信仰を見出すであろうかと言われました。今日、全世界は不信仰です。今日、異邦人、異教の人々の間だけでなく、ユダヤ人、カトリック、プロテスタント、ペンテコステ派の人々の間でも、どこに信仰があるでしょうか。しかし、主の憐れみによって、過去2兄弟のリーダーシップを通して、私たちは何についても自分自身に信頼するのではなく、私たちの神がすべてであるのを信じることを学ぶ状況へともたらされてきました。適用、新人及び青少年大学生編。エルサレムがバビロンによって滅ぼされ、ダニエルを含む多くの人が捕囚としてバビロンに連れて行かれたとき、彼は20歳以下の若者であったはずです。なぜなら、70年間の捕囚後のフロス王第一年の帰還の布告時に、彼はまだ生きていたからです。小学校、高学年、中高生、大学生、新人の皆さんは、あなたの若い時に、ダニエルのように神の御心を遂行する勝利者となる志を持ち、自分自身を主に捧げてください。ダニエル1章8節。ところが、ダニエルは王の襟抜きの食物や王が飲むブドウ酒で自分を汚すまいと心に定めたので、宦官の長に自分を怪我させないようにと求めた。9節。神はダニエルに宦官の長の目の中で好意と深い同情を与えられた。12節。どうかあなたのしもべたちを10日間試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を飲ませてください。13節。そして私たちの顔色と王の襟抜きの食べ物を食べる若者たちの顔色を見比べてください。そしてあなたが見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。14節。そこで彼は彼らのことを聞き入れて10日間彼らを試した。15節。10日の終わりになると、王の襟抜きの食べ物を食べたとの若者よりも、彼らの顔色は良くなり、また体も壮健であった。17節、神はこの4人の若者に、知識とあらゆる学問を理解する力と知恵を与えられた。そしてダニエルはすべてのビジョンと夢を理解した。20節、王が彼らに尋ねる知恵と理解のあらゆることで、彼らは国中のどの魔術師、呪文師よりも10倍も勝っていることが分かった。ダニエルたち若者は、まず自分から進んで偶像によって汚されないことを心に決めました。この決定に従って、神は宦官の長に彼らに対する好意を得させました。神のあなたに対する働きは能動受動体です。あなたが信仰によって能動的に一歩を踏み出さなければ神は何もすることができません。しかし信仰によって偶像に捧げられた食べ物によって汚されまいと決心すると、野菜だけを食べても誰よりも体が健康になることができました。そして彼らは国中の知者よりも10倍賢かったのです。彼らは捕囚の時であっても、御言葉を信じ、御言葉に基づいて信仰を持ち、信仰によって御言葉の約束に結びついて祈りました。 このようなダニエルたち若者の祈りが、神の御心であるイスラエルの民の帰還と宮の再建をもたらしました。ですから彼らの祈りは時代を転換させる祈りでした。あなたは今日のダニエルとなって、紹介時代がから主の再来による千年王国の時代に転換させる志を持ってください。そして主の約束が早く成就するように、時代を転換させるために祈ってください。あなたが主の再来時に主にまみえる勝利者の一人になれますように。第一テモテ4章12節。あなたは年が若いからといって、誰にも軽んじられてはなりません。14節。あなたのうちにある賜物を軽んじてはいけません。祈り、主イエスよ、私を今日のダニエルにしてください。ダニエルと三人の友人は20歳以下の若者でしたが、勝利者になる志を持って、証のために立ち上がり、偶像によって汚された食物を食べませんでした。彼らは殉教の霊を持って信仰により、このことを行いました。私も御言葉を信じ、神のエコノミーに結びつき、今期強く祈ります。主の再来の時に、主にまみえる勝利者にならせてください。アーメン。